3-2 大阪北部地震を振り返る。命を守る我が家の防災の作成に携わった。摂南大学理工学部教授池内淳子さん。1年前の防災研修でのことです。家の中の危険なものを探してくださいと参加者に聞いたところ、私の家は大丈夫、うちの家具は重くて丈夫なので倒れないの、という声が返ってきました。家具と畳の間に紙を挟んでいるので、という人もいましたが、それでは耐震補強になりません。うちは大丈夫、思い込み捨てて防災対策。その1週間後に起きたのが大阪北部地震です。震度5強を観測した寝屋川市でも負傷者が出たり家屋が損壊したりしました。地震後の講演会では、タンスが倒れたとか、お茶碗が割れたという声が相次ぎ、この地震を教訓に、うちは大丈夫という間違った思い込みを持つ人が少なくなったのだと思います。この1年間、自分の家の瓦が飛んだりブロック塀が倒れたりして人を傷つけたらどうしようと心配する市民の声もたくさん聞きました。このような場合、基本的には持ち主の責任が問われます。市内は狭い道が多く、子どもや高齢者も利用します。皆さんが不安に思うようなことがないよう、市の補助など、今ある制度を利用して、危険な塀を撤去する対策を講じるのが最善の方法でしょう。昨年のような規模の地震では、とにかく家で怪我をしないことです。診断をして耐震補強をし、ブロック塀や古いベランダなど危ういものは撤去。家の中ではテレビをベルトで固定したり、割れたガラス片で怪我をしないようにガラス戸などに飛散防止フィルムを貼ったりして備えます。つながり生かして生活再建。高齢者や障害者の世帯では、ちょっとした後片付けも大変でした、との声をよく耳にしました。日常生活に戻ることがなかなかできないのです。このため、人とのつながりを生かし、例えばデイケアセンターの仲間たちや、日常をサポートしてくれる人とすぐに連絡できるようにしておけば安心です。さらに、自分で何ができるのか、何をしてほしいのかという、初対面のボランティアでもすぐにわかるマイ防災プランを作成。全戸に配布された命を守る我が家の防災と一緒に保管して災害に備えるといいでしょう。私たちは自分だけは大丈夫と思いがちですが、防災はこうした意識や思い込みと戦いながらコツコツと準備していくものなのです。日頃からの準備が大切。西港区地域共同協議会安全安心部会長上村正弘さん。大阪北部地震の発生時は自宅にいました。大きな揺れにびっくりしましたが、すぐに平静さを取り戻し、安全安心部会のメンバーと連絡を取り、まず校区内の被害状況の確認に奔走しました。家屋の倒壊などはありませんでしたが、あちこちで屋根瓦が道路などに落下していました。瓦礫を放置しておくと危険なので、みんなが手分けし、ストックしていた防災用の土のう袋などに詰めて回収し、約100個を市のクリーンセンターで処分してもらいました。通学路の点検も行い、ひびが入っていたり傾いたりしていたブロック塀があったため、小学校に連絡するなどし、 スムーズな対応ができたと思います。昨年は大きな台風も相次ぎ、小学校に避難する住民もいました。配備されていた発電機の操作方法がわからず、燃料の備蓄もないなどの反省点や課題も見つかりました。地震や台風の災害を経験して、日頃からの準備や訓練、地域と行政の連携の大切さを痛感した一年でもありました。自宅が半壊認定。明日は我が身。碇美希さん。大阪北部地震の発生時は出勤する直前でした。大きな揺れに驚き、とっさにテーブルの下に隠れました。揺れが収まった後、すでに出勤していた父と連絡を取ろうとしました。電話が通じない状況でしたが、LINE で家族の無事を確認することができました。家の中はタンスなどが倒れぐちゃぐちゃでした。地震のダメージで玄関のドアも閉まらない状況で、市役所の職員が来られ、赤札が貼られて立ち入り禁止に。あの時は近所の方や職員の方にはいろいろ助けていただき、本当に感謝しています。正直、災害は人事という意識があったので、何も対策はしていませんでした。地震保険に加入していないということも気づいていなかったほどです。食料の備蓄を含め、準備の大切さを実感しました。震災後からは、カップ麺を多めに買う、水は必ず用意しておくなど、いつ災害が起こるかわからないという気持ちで生活しています。私だけでなく、自分は大丈夫と考えている人もいたのではないでしょうか。明日は我が身です。特に私は、家が半壊認定を受けるほどでした。家の耐震のこともあまり考えたことがありませんでしたが、傷んでいるところをこまめにチェックすることを意識していこうと思っています。